頑張れ野茂ベースボールクラブ。このコーナーは野茂ベースボールクラブ田島講演会の提供でお送りいたします。皆様こんにちは、宮島博明です。さあ本日はこの方にスタジオにお越しいただきました。ご紹介しましょう。芹沢雅史さんでございます。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ね、いやー、暑いね。
暑いですね、本当に。梅雨が明けてから。そう。
今日も外37度、38度ぐらいあったのかな。
そうなんですね。まあ、喉の調子も戻ったところ
ですね。はいはいはいはい。
すぐにキャラを見失ってましたけれども。いえいえ、まあでも本当に暑い中でございますけども。はい。まあ、この時期と言いますと、ね、例年ですとやっぱり高校野球で。
高校野球ですね。
盛り上がってる時期なんですけども、まあ今年は。
今年はね。
そうですね。
でも甲子園交流試合始まりました。
交流試合で始まっております。でも、ね、本当に各こうね1試合ずつですけども、うん、それが逆になんかこうね、あの名試合といいますかね、接戦をこう作り出してるといいますか。
そうそう。なんかね、いったって1試合だから本当に全力投球で、うん、そしてあと勝って負けても爽やかな感じがいいですね。
そうですね。やっぱりこうやりきった感といいますか。
うん、そうですね。
でも明徳義塾とね、鳥取城北の試合、ね、初日の試合は、
あれはすごかったですね。
いや本当に序盤 ね,
ね、
鳥
取城北がノーヒットでずっと抑えててね。
そうそうそう、リードして、
はい、ノーヒットで2点取られてた
んですけどね。そう。で迎えた9回に
、
はい、逆転の
打つ人が最後打ったというね、
そうなんですよ、
大投馬でしたっけね。
いやでもやっぱりね、こういう試合でもね、うん、やっぱり鳥取城北のピッチャーですか。
はい、
まあ、やっぱりこう終わった瞬間には大津の涙を流して、はい、やっぱり一試合とはいえね、うん、やっぱりこう全力出せるっていうのはやっぱり嬉しいことでもありますね。
そう、
はい、
まあそう言っても最後だからね、3年生はね。
そうですね。まあでもね、本当に来年は、はい、来年こそはね、無事に、
ね、
ね、高校野球はいつも通り行われて、
本当本
当、多くの観客の中でね、
そうですね、
今年のリベンジを果たしてもらいたいなと思いますね。
は
い、
もう今の1年生、2年生ね、
はい、
もうぜひとも甲子園目指して頑張ってほしいですね。
そうですね。また今後もね、今日が3日目で、残りあと3日あるんですけども、はい、好カード連続でございます。
ね、今日もね、タイブレイクがありましたよね。
そうですね。今日は智弁学園と中京大中京大高校の試合がありまして、はい、
そうですね、
はい、タイブレイクということでございましたけども。
は
い、
で、今は、
うん、今がですね、鹿児島の鹿児島城西高校と、うん、加藤学園とね、静岡の加藤学園。
僕甘いの食べれないです。
加藤学園じゃないですね。加藤学園ね。
いきなり何言うかな。
いやいや、僕がですよ、僕の。
加藤学園、うまいな。
加藤学園
ね。
いや、それ思いついた芹沢さんが一番うまいんです
よ。
ね。
まあでも。絶対言いたかったん
で。いや、でもこの加藤学園っていうのが初出場で、
は
い、
ね。
だから本当は選抜出る予定だったのが、選抜がなくなってしまって、
そうそう。
もうやっぱりどうしていいかというふうなところが、この1試合だけでもね、できるっていうのは。
いやいや。
嬉しいことですよね、本当に。
ね、本当に全力尽くしてほしいですね。
そうですよ。
今試合中ですね。
さあ、そんなね、高校野球の話題がちょっと始まりましたけども、はい、今日はですね、
今日は何の話題？
嬉しい話題です、
。
非常にこれはね、嬉しい話題をね、ちょっとお伝えしようと思うんですが、
あららら。
はい。現在ですね、この野茂ベースボールクラブ、はい、第91回都市対抗、
うん、
一時兼、
また長いぞ、
第52回姫路市長杯というのが、うん、まあありまして、はい、まあ以下省略みたいになりましたけどね。
省略か。
一応ね、ホームページの方にはこういう風に名前で載ってるんで、はい、そのままご紹介しましたけども、はい、これのね、まあまあメインはこの都市対抗の一次予選でございまして、
うん、ですね、
はい、で、そこの、試合がね、ずっと毎日行われてまして、はい、
なかなか
実はですね、
うん、
この野茂ベースボールクラブ、なんと、この、大会を経て近畿二次予選に進出することが決定しました。おめでとうございます。
おめでとう。
ありがとうございます。すごい低いこのおめでとういただきましたけどもね。
いや
でも本当に嬉しいことですね。
頑張りましたよ
ね。え、本当に、ね、やっぱコロナの影響でね、
うん、
こういった大会が中止になって、
うん、
ねえ、やっぱりこう皆さんのね、やっぱりモチベーションといいますかね、
そうそう、
いろんなものもどうしていくべきかっていうふうに思った中で行われたこの大会で見事成績を残して、うん、
よかった、
ね、いや本当に新聞でもね、うん、ご紹介したんですけども、
はい、
やっぱ野茂ベースボールクラブの皆さんもこのコロナ禍でやっぱりこうね、ちょっと気持ちが落ち込んでる皆さんに元気を届けたいと、
う
ん、
そうですね、
いう思いでこの大会に挑まれてましたから、
はい、
まあ、そのね、こういった成績ですからね、それと星座さんはやっぱり元気届けれたんじゃないかなと思うんですよ、はい、
そうですよ、
うん、
なんかね久しぶりにこう嬉しい話題ですね。
そうですよね、まあ、もちろんね、これからまた二次予選に向けて、
う
ん、まあ、
そうです、練習に、ね、まあ、まあこれからですけどね、
またね、上げられますけれども、
はい、
今日はですね、この、二次予選が決まるまでの、
うん、
3試合ですね。
そうですね、
はい、その、情報が載っておりますので、はい、まあ、1試合ずつ振り返っていこうと思います、
はい
はい、ということでまずは第1回戦 ですね、うん、これが8月8日土曜日に、はい、姫路ウィンク球場で行われました、はい、1回戦の対戦相手は JFF システムズでございました、うん、こちらの、試合結果からご紹介していきます、この日江ノ茂ベースボールクラブ打線は2回の裏ノーアウト 1,2 塁のチャンスで6番の堀が送りバントを決めて7番田中がフォアボールを選びワンアウト満塁とチャンスが広がります。しかし8番の津田が、痛恨の、併殺打に倒れて先制のチャンスを逃します。ノモベースボールクラブ先発の北川は得点圏にランナーをためながらも気迫の投球で相手打線を抑えます。北川を援護したい打線は4回の裏ワンアウトから5番坂井6番堀の連続フォアボールでチャンスを作り7番田中のヒットでまたもやワンアウト満塁のチャンス。ここで前の打席で倒れた8番の津田が 初球を思いっきり振り抜いてライト前へ運び待望の 1点を先制します、続く9番の沢田の犠牲フライで、2点のリードを広げ、先発北川は7回の表に相手8番バッターのタイムリーで1点を失いますが一度もリードを許すことなく7回途中の1失点の好投でマウンドを降ります、うん、リードを広げたい打線は8回の裏先頭の6番堀のツーベース、そして7番田中の送りバントでワンアウト3塁のチャンス。そこでまた8番の津田選手がこの日2本目のタイムリーとなりますスリーベースヒットを放って1点を追加。その後もチャンスは続き9番、代打中竹のスクイズ、2番倉本のタイムリーなどで5対1とリードを広げ野茂ベースボールクラブの、投手陣はその後尾形大西がピンチを背負いながらも0点に抑えて5対1、うん、1回戦を突破いたしましたと。
まあなんつったって、まあ 試合ね、1回戦の固くなるところでね、
うん、
北川君の好投となんつったら津田君のね、
そうですね、
まあ、あの1打席目はね、うん、凡退でしたけどもあのチャンスでね、
そうですね、この気持ちの切り替えってなかなか難しいと思うんですよね、
まあ、やっぱりもやもやしてるときはやっぱ初球のね、
うんうん、
あのいい球をとにかく思いっきり振るっていうのこれセオリー通り 2打席目にねそれがしっかり当たってますからね。
そうですね、でそこがやっぱりこう自信になって、うん、次のまたね、追加点にも加わったというようなことですから、
はい、
いや非常に、ね、見応えのある試合だったんじゃないかなと思います、
はい、
でこの、1回戦を勝ち上がった野茂ベースボールクラブは続いて、8月10日月曜日に、こちら姫路ウィンク球場で行われました準々決勝に挑みます、この日の対戦相手は KC 西宮ということで、うん、こちらの試合結果をお伝えしていきます、野茂ベースボールクラブ打線は1回の裏先頭の1番久世がフォアボールで出塁した後に送りバントとヒットなどでワンアウト満塁のチャンス。そこで5番坂井のレフトへの打球を相手外野手が捕球ミスをして2点を先制。その後もチャンスは続き6番堀のタイムリーや相手内野手のミスなどが絡み2点を追加。この回で4点のリードを広げます。初回に4点取ったんですね、はい、ノモベースボールクラブ先発の中村は2回と4回と得点圏にランナーを進めるも粘りの投球で相手打線を抑えて5回無失点の好投でマウンドを降ります。ノモベースボールクラブの打線はその後得点を上げれずにいるが5回の裏ヒットと相手内野手のミスなどで2アウト満塁のチャンス。そこで6番堀がこの日2本目のタイムリーとなります走者一掃の、センター越えのスリーベースヒットを放って3点を追加。さらに7番の田中がフォアボールでつないだ後に8番津田のスリーベースヒットで2点を追加。この回5点のリードを広げます、
うん、
ノモベースボールクラブの投手陣は6回表は尾形7回表は浜岡が0点に抑えて7回コールドゲームとなって、9対0で準々決勝を突破いたしました。
はい、まあこの試合もねまあ、相手チームとはもう何度も試合してるんですけどもね、
はいはい、
とにかく、まあ、あの投手陣が良かったのと、
うん、
それとやっぱり相手のミスにつけ込んでね、しっかりとそれを得点につなげているっていうところで、ね、完全な勝ちパターンですね。
そうですね、はい、うん、でまた7回コールドで勝てたという、
はい、
この勢いは非常に良かった
と思います。いいですね、もう次のいよいよ、ね、準決勝につながる、うん、いい試合だったと思いますよ。
はい、またね、はい、1回戦とまた違いましてね、先発が中村投手で、はい、
ね、中村君ね
非常に良かったというふうに。
先発投手いいですね。
いいですね、うん、本当投手陣もしっかりとしていて、はい、ね、あのやっぱりこう守備からやっぱりリズムを作っていくっていうのが、はい、やっぱり野球のセオリーみたいなものもありますからね、はい、さあそしてですね、こちらがすごい大事な試合でございました、はい、8月11日の火曜日に行われました、準決勝でございます、はい、この準決勝勝ち上がったら、
うん、
近畿地区大、二次予選
二次予選にも行けるという大事な試合ですね。
大事な試合だったわけでございます、うん、対戦相手は神戸ビルダーズ、はい、この神戸ビルダーズも実はね、このノーベースボールクラブがコールドで勝ち上がった試合の次の試合でコールドゲームするんですよね。
はい、
そうなんです。だからお互いに勢いとしてはもう五分五分といいますか、
そうですね、
そういった仲だったわけでございますが、うん、どんな試合結果になったのかご紹介していきましょう。野茂ベースボールクラブ先発は北川投手。北川は初回を三者凡退に抑えるも、2回の裏先頭の相手4番バッターのヒットと5番バッターの送りバントでワンアウト二塁のピンチを背負い、続く6番バッターを三振に打ち取るも7番バッターにタイムリーを浴びて1点の先制を許してしまいます。先発北川を援護したいのもベースボールクラブの打線は4回の表、先頭の3番近藤がヒットで出塁、4番横田のフォアボール、5番酒井の送りバントでワンアウト二三塁のチャンス、ここで6番の堀がライトへの犠牲フライを放ち同点に追いつきます。先発の北川はその後粘り強く相手打線を抑えるも、6回の裏ヒットと送りバントなどでワンアウト1、3塁のピンチを背負い、相手5番バッターへのタイムリーで1点の勝ち越しを許したところで降板。続いて登板の2番手大西がその後のピンチを切り抜けてこの回を最少失点に抑えます。野茂ベースボールクラブ打線は5回以降得点を上げれずにいましたが、8回の表相手内野手のミスと送りバントでワンアウト2塁のチャンスを作り、1番クゼがフルカウントと追い込まれながらもセンター前へ弾き返し同点に追いつきます。その後両者決定打が出ずに試合は延長戦タイブレークに突入。野茂ベースボールクラブの打線は10回の表、先頭の8番津田が送りバントを決めてワンアウト 2,3 塁のチャンスを作り、9番代打沢田がしぶとくライト前へ運び1点を追加。さらに相手バッテリーのミスでこの回2点のリードを広げます。10回の裏先頭の相手9番バッターの送りバントをキャッチャー堀の好プレーで防ぎ、続く打者を2番手大西が抑え4対2と勝利し準決勝を突破。9月1日から始まる都市対抗近畿2次予選進出が決まり、続く決勝戦へ駒を進めたと。
いやいいですね。
いやー接戦でしたね。
これはねやっぱり1回戦2回戦の、
うんうん、
いいところがやっぱりこう粘りにつながったっていうことですかね。
そうですね。
いやいやいやいや、よく本当に踏ん張って、そしてねタイブレイクでねしっかりと送りバント、これが大きいですね。
ですね。
しっかりと 2,3 塁っていう形を作ったっていうところがね、
うん、
いやいやいや見事でしたね。
いや本当に最後まで諦めずにね、
はい、
挑んでいったという風なで、またこの3試合通して、ね、やっぱりキャッチャーの堀選手ですね。
堀君ね、そうですね、
非常にやっぱり守備面に関しても
、もうね、
ね、はい、やっぱりいいところでヒットを打ったと、はい、でまたねこの最後の延長10回の部分もね、うん、やっぱりランナー背負ってるとやっぱり、うんうん、守備陣もね、うん、いろいろやっぱり気にすることもあると思う中で、しっかり抑えてというふうなことですから、はい、
結構堀君って去年からね、
はい、
やっぱり肝心な試合ではね、うん、やっぱりこうキーマンになってるんですよね。
ほうほうほうほう。
なかなか堀君が活躍すればしっかり勝ってるっていう試合が多かったですからね。
うん、そうですね、打線も、ね、6番と、まあ、中軸になってますし、はい、
そうですね、
また、ね、それこそ4番5番がもし倒れてしまった際にも、
うん、
まだ後ろにいるわけですから、
はい、
この、ね、やっぱ堀選手がいるからこそその前の、ね、バッターたちはすごくやっぱりこう、う
ん、思い切ってい ける
いけるところもあると思いますからね、うんうんうん、はい、
はい、
まあ、でも本当に、ね、無事ね、準決勝を勝ち上がって、
はい、
で実はまあこの収録します本日ですね、はい、決勝戦も行われたん
ですね、
うん、
12日ね今日ね、
はい、
お昼前に試合がありまして、
うん、
まあ今日はさすがにちょっと相手がね、
そうですね、
うん、相手が相手だったんで今日は負けてしまう。詳しいことはねまだ、うん、聞いてないんですけど、とりあえず情報として、
はい、
まあ負けてしまいましたが、
うん
うん、先ほど申しましたようにね、近畿に進みますので、
都市対抗の近畿二次予選の進出が決まったということですから、はい、まあ、9月から、ね、はい、いよいよ始まるわけでございます。
そうですね、
もうでもあと言ってしまっても2週間ぐらいで、3週間か3週間ぐらいでやってくるわけですから、
もう今お盆に入ったところなんでね、うん、もうすぐですね。
そうですね、
はい、
まあ、ですので本当にこれからね、
うん、
まあ、でも、やっぱり一番嬉しいのはこの、ね、豊岡に住んでる皆さんや、ね、地元に住んでる皆さんが、はい、ちょっとやっぱこの情報を聞いて元気になったんじゃないかと思うところが、
ね、本当ですよ、
うん、
これは本当にオープン戦じゃなくてね、
はい、
もう公式戦なんでね。
そうですね。
そして選手たちは今日の夕方から、
はい、
ちょっとお盆の忙しい、
うん、
旅館頑張ってお仕事してください。
わ、ね、はい、かりました、ぜひね体を壊さないようにしていただきたいと思いますけども、
はい、暑いですからね、はい、気をつけてね。
ということで、今回はですね、はい、行われました第91回都市対抗一次予選兼、第52回姫路市長杯についてですね、はい、星座さんとお話ししてきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張れ野茂ベースボールクラブ。このコーナーは野茂ベースボールクラブ田島後援会の提供でお送りいたしました。